なおラジ7つの音をあなたに、市川うらら FM をお聞きの皆さん、こんばんは。パーソナリティななおです。この番組では7つの音と書いてなおと読む私が、情熱、喜び、希望、癒し、平穏、知恵、神秘の7色のエネルギーを音の世界で皆さんにお届けしていきます。番組へのお便りはnao@fmu.co.jp nao@fmu.co.jp X ではハッシュタグなおラジをつけてメッセージやコメントお待ちしております。さて、4月に入りましたね。なんかこの4月になったっていう感覚、毎年不思議だなと思うんですよ。3月31日と4月1日って日付が変わっただけなのに、なんか空気がガラッと変わる感じがして、新しい制服の人とか、まあ、新しいスーツの人とか、ちょっとそわそわした顔の人が街に増えて、見ているだけでなんかこっちまで背筋が伸びるような気持ちになります。そして最近すごく暖かくなってきましたよね。もう半袖の人を見かけるようにもなってきて、え、もうそんな季節ってびっくりしました。つい先週まで上着が手放せなかったのに、季節の進み方って本当に早いですよね。さて、この時期といえば桜ですが、皆さんお花見はできましたか？私はですね、上野の桜祭りに夜桜を見に行こうとしたんですよ。夜桜ってなんかロマンチックじゃないですか。ライトアップされた桜の下で屋台のご飯を食べながら、缶のお酒を片手にブラブラ歩くみたいな完璧なプランを立てていたんですけど、結構な雨が降ってきてしまって断念しちゃいました。でも入り口のところだけちらっと見えたんですよ。綺麗な桜があって、屋台がずらっと並んでいて、すごく良さそうで、あー、これ見たかったやつってなりながら帰りました。まだ明日まで開催しているので、明日こそは行けたらいいなと思っています。お天気が良ければいいんですけどね。皆さんは今年桜見られましたか？雨で見られなかった、散ってしまったという方も、来年こそ一緒にリベンジしましょう。さて、なおラジ7つの音をあなたに、今日もスタートです。最初に一曲お届けします。カトゥーンで You。 お届けした曲はカトゥーンで You でした。さあ、今日は4月4日、今日お誕生日の方おめでとうございます。今日4月4日はアンパンの日です。1875年の4月4日に木村屋、現木村屋総本店が明治天皇にアンパンを献上したという出来事に由来しています。アンパンを天皇にというのもなんだかすごい話ですよね。でもそれだけ当時のアンパンが特別なものとして扱われていたということだと思います。今でこそアンパンはコンビニやスーパーでも当たり前に買えるおなじみのパンですが、その誕生の背景には実は深いドラマがあるんです。アンパンが生まれたのは明治時代のこと。日本では長らくパンというものは馴染みのない食べ物でした。明治維新によって西洋文化が一気に流れ込んできた時代に、パン自体は少しずつ広まり始めていたんですが、小麦を発酵させたその独特の風味が日本人にはなかなか受け入れられなかったそうです。そこで木村屋の創業者木村安兵衛が考えたのが、日本の発酵文化を使うこと。パン生地の発酵に洋風のイーストではなく、日本古来の米麹や酒種を使うことで、ほんのり甘みのある日本人の口に合う生地を作り出したんです。酒種というのはお酒を作るときに使う麹菌を使った発酵酒のことで、これを使うことでイーストとはまた違った柔らかくて風味豊かな生地が出来上がるそうです。今でも木村屋のアンパンが他のアンパンとなんか違うと感じられるのは、この酒種の発酵生地の影響が大きいんだとか。そしてその生地の中に包んだのが、日本人にとって馴染み深いあんこ。つまりアンパンは西洋のパンと日本のあんこを合わせた、いわばハイブリッドの食べ物として生まれたんです。この発想がすごいと思いませんか？全く異なる文化の2つのものを無理に合わせるのではなく、それぞれの良さを引き出しながら新しいものを生み出した。 和洋折衷というとちょっと大げさですが、まさにそういう精神が詰まっているんだと思います。また明治天皇への献上品として贈られたアンパンは普通のアンパンではありませんでした。桜の塩漬けを中央に飾ったいわゆる桜アンパンだったと言われています。ちょうど今の季節、桜が咲く頃に献上されたんだなと思うとなんだか感慨深いですよね。ちなみにアンパンの種類って今はたくさんありますよね。こしあん、つぶあん、白あん、桜あん、お店によってもこだわりがあって、生地のふわふわ感、あんこの甘さや粒感など食べ比べると全然違ったりするんですよね。私はこしあん派なんですが、皆さんは何派ですか？現在も木村屋総本店は東京銀座に本店を構えていて、創業以来受け継がれてきたアンパンを今も販売しています。酒種アンパンは今も大人気で、行列ができることもあるほどだそうです。実は最近アンパンを使ったスイーツやアレンジレシピも増えていて、アンパンフレンチトーストとかアンパンのアイスとか、いろんな楽しみ方が生まれているみたいです。150年以上経った今も新しい形で愛され続けているってすごいですよね。アンパンって子どもの頃から親しんでいる食べ物だと思うんですけど、こうして歴史を知るとなんだかまた違って見えてきますよね。コンビニで何気なく手に取るアンパンの中に150年以上の歴史が詰まっていると思うと、次に食べる時にちょっと丁寧に味わいたくなります。そういえばアンパンって食べ方にもこだわりがある方が多いみたいで、そのままパクッと食べる派、半分に割って中のあんこを確認してから食べる派、温めてふわふわにして食べる派、いろいろいますよね。私はそのまま食べる派なんですが、温めると生地がもちっとして全然違う味わいになるので、試したことない方はぜひ一度やってみてほしいです。明治時代に生まれて令和の今も変わらず愛され続けているアンパン、長く愛されるものってやっぱりそれだけの理由があるんですよね。アンパンを150年間ずっと作り続けてきた人たちがいるから今ここにある。地味に見えてその積み重ねがすごいんだなと思います。春のこの季節、桜アンパンを片手にお花見なんていうのも素敵ですよね。今日4月4日はアンパンの日についてご紹介しました。続いてのコーナーは今日の名言。今日の名言は、継続は力なり。短い言葉ですが、この言葉を改めてじっくり考えてみたいと思います。この言葉の由来として最も有力とされているのが、明治から大正時代にかけて活躍した宗教家住岡夜行の著書三段の歌だと言われています。住岡夜行は1889年愛媛県で生まれた浄土真宗の僧侶で、宗教家教育者として多くの人々に影響を与えた人物です。彼は生涯を通じて信仰と日々の積み重ねの大切さを説き続けました。三段の歌はその思想や言葉をまとめた著作で、その中にこの継続は力なりという言葉が記されているとされています。宗教家の言葉というとなんだか難しいイメージがあるかもしれませんが、この言葉はとてもシンプルで誰にでも刺さるものがありますよね。信仰であれ、仕事であれ、趣味であれ、何かを続けていくことそのものに力があるという考え方は時代を超えて響いてくるものがあります。住岡夜行が生きた明治から大正という時代は、日本が大きく変わっていく激動の時代でもありました。そういう変化の激しい時代だったからこそ、続けることの大切さが人々の心に響いたのかもしれません。今も変化の早い時代だと思うので、100年以上前の言葉がこんなに生きているのはなんだか感慨深いです。どんなに才能があっても一夜にして大きなことは成し遂げられない。どんなに小さなことでも毎日続けていればやがて大きな力になる。住岡が伝えたかったのもきっとそういうことだったんじゃないかなと思います。継続ってやっている最中はなかなか手応えを感じにくいものだと思うんですよね。毎日同じことをしていても これ意味あるのかなって不安になることってあると思うんです。でも振り返った時、あ、こんなところまで来てたんだって気づく瞬間がある。続けることってそのじわじわした積み重ねを信じる力でもあるのかなと思います。思い返してみると、私たちの体や習慣ってそういう風にできていると思うんですよ。毎日歯を磨くのは続けているぞとか意識していないですよね。でもやめたら確実に何かが変わっていく。特別なことじゃなくても続けることの力ってそういうところに現れているんじゃないでしょうか。継続は力なり。この言葉って頭では分かっているんですよね。でも実際に続けることってやっぱり難しくて、途中でサボってしまったり、今日はいいかってなってしまったり、誰でも経験があると思います。でもこの言葉が教えてくれているのは、継続というのはただ同じことを繰り返すことではないんじゃないかということで、続けていく中で少しずつ自分が変わっていく、昨日よりも今日、今日よりも明日、少しずつ深まっていく、その積み重ねこそが力なんだということをこの言葉は教えてくれているんじゃないでしょうか。例えば料理を毎日作っていると、最初は何も考えずに作っていたものが、もう少し火を弱くしよう、この調味料を付け足してみようって少しずつ工夫するようになりますよね。それって意識していなくても続けてきたから生まれてきた変化だと思うんです。継続は力なりってそういうことなのかなって。なおラジも先週で1年を迎えて、今日から新しい1年が始まりました。最初の1回と今の1回ではきっと同じように台本を書いているようで、何かが少しずつ変わっているはずで、それって続けてきたからこそだなと思います。1年前は正直1年続けられるかどうかも自信がなかった。でも気づけば毎週ここに立ち続けられた。それだけで継続は力なりを少し実感できた気がしています。皆さんにも長く続けていることって何かありますか？毎朝コーヒーを飲むこと、日記をつけること、好きな曲を聴くこと、どんなに小さなことでも続けているということそのものがもうすでに立派な力なんだと思います。そしてもし最近何かをやめてしまっていたとしても、また始めればいい。継続は力なりって、途切れたら終わりじゃなくて、また続ければいいんだと私は思っています。4月は新しく始めるのにぴったりの季節ですよね。今日の名言は継続は力なりでした。さあ続いてのコーナーは今日のおすすめ。私がおすすめしたいこと、もの、場所をおすすめします。今日私がおすすめしたいのは、2024年に公開された日本映画4月になれば彼女はです。タイトルからしても今の季節にぴったりですよね。この映画は直木賞作家川村元気さんの小説を原作にした作品で、主演は佐藤健さん、共演に長澤まさみさん、森七菜さんが名を連ねる豪華なキャストです。川村元気さんといえば、映画電車男、告白、化け物の子など数々のヒット作のプロデューサーとしても知られていますが、小説家、監督としても活躍されていて、世界から猫が消えたならなどの小説もとても有名ですよね。最近だと2025年に公開した映画八番出口も川村さんが監督を務めた作品で、ゲームが原作で二宮和也さん主演でカンヌでも話題になっていましたよね。この4月になれば彼女はは川村さんが書いた恋愛小説の映画化で、原作小説の段階からすごく評判が高かった作品です。恋愛映画ってちょっと恥ずかしいって思う方もいるかもしれないんですが、これはそういう感じじゃなくて、どちらかというと人生について考えさせてくれる映画という印象があります。恋愛を通して自分のことや時間の流れ方についてじっくり向き合わせてくれる作品です。お話の舞台は現代の日本と南米ボリビアのウユニ塩湖をはじめとする世界各地。 精神科医の主人公藤代悟のもとに学生時代に深く愛し合っていた初恋の相手春から突然手紙が届くところから物語が始まります。春は世界を旅しながら写真を撮っていて、各地から藤代に手紙を送り続けるんですね。その手紙を通じて過去の恋の記憶が少しずつ蘇ってくる。一方で現在の藤代には婚約者がいて、その関係にも少しずつ揺らぎが生まれていく。過去と現在が交互に描かれながら、愛するということはどういうことか、人はなぜ誰かを忘れられなくなるのかということを静かに問いかけてくる作品です。この映画の見どころの一つは、なんといっても映像の美しさ。ウユニ塩湖の白く広大な景色、ヨーロッパの古い街並み、季節の移ろいを映した日本の風景、スクリーンで見ているだけでどこか遠くへ連れて行ってもらえるような感覚があります。ウユニ塩湖って南米ボリビアにある世界最大の塩の平原で、雨季になると水が張って空を映し出す天空の鏡として有名な場所なんですよね。一度は行ってみたい場所ランキングの常連というか、写真で見るだけでも圧倒される景色で、あの場所が映画の舞台になっているのもあって、視覚的にとにかく引き込まれます。それからこの映画、音楽も印象的で、映像と音楽が合わさって独特の余韻を生み出している。見終わった後しばらく頭の中でその世界観が続くような感じがありました。そして主演の佐藤健さんの演技もすごくて、感情をあまり表に出さない役なんですけど、表情や間の取り方で内側にあるものがじわじわ伝わってくるんですよね。セリフじゃなくて目で語っているみたいな場面がいくつかあって、見ながらハッとさせられる瞬間がありました。タイトルの4月になれば彼女はという言葉も、映画を見ているうちにじわじわと意味が深まっていくんですよ。最初はなんとなく素敵な響きのタイトルだなと思っていたんですが、見終わった後に改めてこのタイトルを口にすると全然違って聞こえてくる。そういうタイトルの付け方ってすごく好きだなと思います。ただこの映画は明快なハッピーエンドを求めている方には少し物足りなく感じるかもしれません。答えをはっきり出すというよりは、観客それぞれが感じたことを持ち帰るような余白の多い作品です。でも私はこういう映画が好きで、見た後にあの場面はどういう意味だったんだろうとか、あのセリフ自分に当てはめたらどうだろうとか、しばらくじわじわ考え続けてしまうような映画ってなんか特別だなって思うんです。この映画を誰かと一緒に見て、終わった後にカフェとかで感想を話し合ってみるときっと面白いと思います。同じ映画を見ても受け取り方って全然違ったりするじゃないですか。え、あそこはそういう意味だと思ってた、私はこう感じた、そう話すだけでまた新しい発見がある。そういう時間も含めてこの映画の楽しみ方かなと思います。それからこの映画の中に、人はなぜ春になると恋をするのかというような問いかけが出てくるんですよね。春ってなんか感情が動きやすい季節だと思いませんか？出会いや別れが多いのもそうですし、桜が散っていく様子とか、暖かくなる空気とか、なんか五感が全部開いてるような感じがして、そういう季節に誰かのことを思ったり、過去の記憶が蘇ってきたりするのって自然なことなのかもしれないですよね。この映画を見ながらそういうことをぼんやりと考えていました。4月の夜に、桜の季節に、ぜひ見てほしい一本です。今日のおすすめは映画4月になれば彼女はをご紹介しました。さて、そろそろお別れの時間が近づいてきました。冒頭でもお話ししましたが、上野の夜桜、今日か明日こそ行けたらいいなと思っています。明日が最終日なので、もう行くなら今日か明日しかないんですよね。雨さえ降らなければ。お天気良くなってほしいです。 桜って毎年同じように咲いているようで、見る自分は毎年少しずつ違っていて、去年の桜を見ていた時の自分と今年の自分、何か変わっているかなってふと思ったりします。今日の名言で継続は力なりというお話をしましたが、この桜祭りも毎年続いている行事で、今年で77回目らしいです。77年間、どんな年も春になれば桜が咲いて人が集まってにぎわいが生まれる、それって続けてきた人たちの力だなって改めて感じました。なおラジも今日から2年目に入りました。去年の春と今年の春、番組も私も何か少しずつ変わっていたらいいなと思いながら、これからも続けていきます。桜と同じで、また来年もここで会いましょうって言えるように、来週もここでお会いしましょう。番組では皆さんからのメッセージもお待ちしております。メールでのお便りは nao@fmu.co.jp nao@fmu.co.jp X ではハッシュタグなおラジをつけてメッセージやコメントお待ちしております。感想や質問、話してほしいテーマやリクエスト曲など、ぜひ気軽に送ってください。それでは最後に一曲お届けしながらお別れです。羊文学で金色。